パパ、南極へ行ってるの。作、福谷博。クリスマスを控え、待ちに待ったヘリコプターの第一便が、表現の水平線にシミのように見えてきました。わーい、来たぞ、来たぞ。と、早くも飛び上がって歓声を上げる者もいます。一年間、昭和基地を守り抜いた30名の仲間が、雪を片付けて作ったヘリポートに出て、この第一便を心待ちにしています。交代の新しい隊員がやってくるほかに、新鮮な野菜や家族からの手紙を運んでくるのです。雲母を含んだ砂ぼこりをキラキラと舞い上げながら、ヘリコプターは着陸しました。着陸するや新しい隊員が飛び降りてきます。ひとしきり出会いの喜びを分かち合った後、私たちは取るものもとりあえず、新鮮な生野菜や魚と、そして何よりも家族や友人からの手紙や小包を食堂棟に運び入れます。食べ物は調理担当の陳さんが早速点検しています。今夜の食卓には、久しぶりに新鮮な野菜や魚が並ぶに違いありません。一方、郵便物は食堂の真ん中に置き、デコバン郵便局長が封印の紐を引きます。そして、はーい、はるちゃん、第一号の便り、と手渡すのです。すると、はるちゃんこと村山隊員は、真っ黒なひげ面をくしゃくしゃにして、それを受け取ります。すかさず、忘れられてなくてよかったなぁ、などと声がかかります。私が手紙と小包を受け取ったのは20番目ぐらいでした。気がつくと、すでに受け取ったものはいつの間にかいなくなっています。きっともう自分の部屋で手紙を読んでいるのでしょう。私もそれらを受け取ると、そーっと自分の部屋へ引き上げました。私が今回南極に来るとき、娘は生まれて10ヶ月を少し過ぎたばかりでした。まだ捕まり立ちもできていなかったのです。もちろん越冬中に妻からことあるごとに電報で知らせてきました。しかし、電報で知ることは限られていましたし、その成長をくまなく想像することはとてもできなかったのです。妻からの手紙は2通ありました。1通は私が留守にした間の家族の状況や妻の思いを書いたものでした。もう1通は5枚の便箋で娘の成長を綴ってありました。私の顔写真を見せて、これがパパよ、といつも話しかけているとか、パパはお仕事で南極に行っているのよ、と言っているなどとも書いてあります。そして、小包には幾枚かの写真と録音テープが入っていました。写真には家の近所を散歩する娘が写っています。また、テープには妻からのメッセージのほか、娘の元気な歌声が入っています。娘は私が想像していたよりもずっと成長しているようです。早く会いたいものだと心は娘のもとに飛ぶのでした。それから私たちは2ヶ月かかって仕事の引き継ぎをしました。そして次の年の2月半ばに昭和基地を離れたのです。しかし、まだすぐには帰れません。帰りの船は南氷洋の海洋観測をしながら暴風圏を抜けていきます。帰信は流行るのですが、船はそんなに早く進めません。その間、娘への思いはだんだん膨らんで、ケープタウンに着く頃には、羽田で会ったらきっと、パパお帰りなさい、と愛らしい笑顔で元気に飛びついてくるように思えてならないのでした。 私たち越冬した者はケープタウンから飛行機で帰ります。そしてついに3月20日過ぎに羽田空港に降り立ちました。日本を離れて1年と4ヶ月が過ぎていました。手荷物を受け取るやロビーに出ます。ロビーは出迎えの人や報道関係者でごった返しています。やっと家族が固まっているところを見つけました。駆け寄って誰に言うとなく、ただいま、と言うと、おかえり、おかえり、と握手攻めです。やっと妻に近寄って、ただいま、と目で合図すると、満面に笑みをたたえて、ほら、パパ、マリよ、こんなに大きくなりましたよ。マリ、パパよ、と娘を渡そうとします。しかし、想像に反して、娘は私を見ながら、今にも泣きそうな、それでいて何とも不思議そうな顔をして、妻を離れようとしないのです。私は考えていた状況と少し違うなと戸惑いながら、それでも娘を引き寄せて高々とあげ、ただいま、パパ帰ってきたよ、と言ったのです。すると娘は即座に、上の方から不安そうな小さな声で、パパ、南極へ行ってるの、と言います。私は一瞬唖然として、あげた手を下ろせずにいると、そばにいた妻がそれを聞きつけて、しばらくは、マリのパパは家にあるあなたの顔写真ね、と言って、大いに笑うのでした。